サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
松山クリニックの久保です、はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。なんか去年ぐらいからね、あのチャット GPT がちょっと上陸したような感じになって、はいはい、うちの番組でもこうなんか試したりね、いろいろこないしたらっていうやつはアップしたりしてるんですけども、はい、やっぱりねこうどう使ったらいいんやとかどう使いこなせたらいいんやっていうあたりはちょっと試行錯誤してる段階だって、
はい、
介護業界についてもまだなんだかんだ言ってもファックス電話の世界というか、はい、まあ、そういうところが結構多かったりして、はい、施設のこうメモしてそれをエクセルに入力し直してみたいなことは結構やってたりするんですよね。
はい、
はい、だからまあそういったことも含めてですね、徳永さんからご紹介いただいてですね、
はい、
この前セミナーを私ちょっと行かせてもらったんですけど、
はい、
もう一回ネットの方でですね詳しくお話を伺いたいと思ってお時間取っていただきました。じゃあご紹介よろしくお願いします。
はい、はい、今日はセスアップ株式会社取締役の拝藤健吾さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日お忙しい中ありがとうございます。
いいえ、こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。前のセミナーとかもめちゃくちゃ集まってたんですよ。60人とか70人とか。
ありがとう。
だから、ちょっと聞きたかったんですよね。たくさんいすぎて、飯子かも要請ぐらい。盛況ぶりやって、ほとんど聞けなかったんで、今日はほんま嬉しいです。ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
はい。そしたら、センスアップさんっていう会社とかも含めてですね、ハイトさんの自己紹介をよろしくお願いします。
かしこまりました。改めまして、センスアップ株式会社取締役のハイトと申します。よろしくお願いします。セスアップ、まずセスアップという会社に関してですけれども、こちらは大阪の方の会社になりまして、はい、知り合いと2人でやっているような本当に小さな会社になります。はい、やっていることとしては、私知り合いのそっちの、まあ、代表の方は、まあ、集客コンサルみたいなところで、いろんな集客のお悩みっていうところ、まあ、例えばよくあるのはその SNS の運用のこうとか広告出すとか、全然紙のチラシとか、そういったそのオフラインというかっていうところもやりますし、っていうのはまあトータル的にお客さん増やすお手伝いしているというところと、私自身は先ほどちょっとお話あった通り、そういった AI の活用っていうところ、僕自身のコンセプトとしては、作業時間を人間時間っていうコンセプトで、まあ本当にそのパソコンに向かって作業している時間っていうものをどんどん減らしていって、例えばね、介護とかであったら、利用者さんに接する時間がおそらく一番大切な時間になっていますので、そういった人間としての大切な時間っていうものに当てられるようにっていうようなコンセプトを出していただいておりまして、今は現在そういったその AI っていうところが今それで言えばすごく注目もされているし、僕のそのコンセプトにも合うものになるので、そういったところの活用方法だったりセミナーであったり研修であったりアドバイザーみたいな形で企業さんと関わらせていただいております。
お願いします。
よろしくお願いします。
ね、僕ら的にはね、 AI が出てきて仕事奪われるとか言ってるんですけど、まあ、むしろ介護については事務作業を実際の介護の仕事にできるようにっていう形でやっていただける
おっしゃった
あとね、いやそれはいいですね、はい、安心しました。ちょっと取られるんちゃうかなと思って
そうですね、パソコンとにらめっこする時間はできるだけ少なくしましょう、
うん、少なくしてっていうことですね。じゃあ、前ちょっと講義いただいたんですけど、まあ、チャット GPTとかこういろいろ進化してて、なんかジェミニとかコパイロットとかなんか出てきてるんですけど、はい、その中でもずっと GPT って分からなくて、簡単のためにそもそもどんな感じで、はい、あ、それいいなと思ったらどうやって使うのみたいな、登録してどうやって使うのっていうあたりをちょっと教えていただけたらと思うんですけれども、
はい、まずチャット GPT というものなんですけれども、初めて、まあ、できた、世の中に出てきたのは2022年の11月になるんです。なのでもう2年以上経ってるようなものに対して、日本で注目されたのは2023年の4月ぐらいです。まあ、今いろんなバージョンがあるけれども、その当時出たバージョンというものがすごく賢いというところで注目されて、しかもこれがまあ仕事に使えるというような評価を得たのですごく注目されだして、そこを皮切りに生成 AI というものがいろんな、まあ、それこそその先ほど 皆さんからお話しあったそのジェミニっていうものであったりとか、マイクロソフトの方から出たパイロットっていうものであったりとか、そういったものが出だしたっていう流れがあります。でその中でもそのチャット GPT っていうのは、まあ走りといいますか、走りでありながらも、本当にその生成 AI の界隈で言えば、一番にすごいアップデートをしてくれるというか、あ、こんな機能つけたんだ、みたいなものを、本当に驚くような発表っていうものを、毎回その一番最初にやるような企業さんなので、ずっとチャット GPT っていうものが注目されている。生成 AI の中でもまあ中心にいるような感じ。で、実際にじゃあチャット GPT をまあ使いたいってなった場合も、一番最初に本当に簡単に使うのであれば、Google とかでチャット GPT 検索していただく。
検索ね。はい。
ただこれが、ですね、カタカナで検索すると、ちょっと変な検索結果が出てしまうので、英語で、CHAT。
あ、はい、英語でね。
はい。英語で、GPT。
はい。
で、検索していただくと、一番上に、まあ、英語のサイトになりますけども、チャット GPT、Introducing チャット GPT みたいな形で出てくるので、こちらをクリックしていただいて、チャット GPT を始めるみたいな真っ白のボタン、画面がもしかしたら時期によって変わるかもしれないんですけれども、今だと白いボタンで始めるみたいなボタンがあるので、それを押していただくと、登録しなくても一応使うことができるようになっています。本当にテキストでやり取りするだけのものですけども、はい、使えるようにはなっていて、ただ、やり取りした履歴とかは残らないようになっているので、まあ本当にちゃんと使おうと思ったら、登録が必要になります。登録は英語でサインアップというので、画面の、まあチャット GPT の画面に行ってもらったら、多分右上ぐらいにサインアップというボタンがあるので、そちらを押していただいて、メールアドレス、もしくは Google のアカウントとか、Microsoft のアカウントという形で登録していただくと、無料で登録が完了して、ね、はい、使える履歴とか他の機能っていうものをいろいろ使えるように、単にまあ使い方でいうとこのようになってますね。
Google のメールアドレス持ってたら割ともうスッと使えるようにな
ってますね。そうですね。もう本当に、ね、Google のアカウントでログインして、はい、それ以降も例えばスマホとか、はい、iPad とかタブレットでも使うことができるんですけれども、はい、それもいちいちメールアドレスもう一回入力してじゃなくて、スマホとかで一回ログインしてる Google のアカウントであれば、はい、そこから Google のアカウントを選ぶだけでログイン、
はい、なんかスマホのアプリでチャット GPT で検索すると、はい、結構いろんなアプリ
がなん
か、どれが本はって僕ちょっと前実は迷ったんですけど、
う
ん、
それ
なんか、
ね、
ロゴ見ないですよ、分からへんみたいですね。なんかロゴ
そうですね、ロゴも結構似てるものがあったり
してますよね、
はいはいはい、一番の見分け方としては、
はい、
例えば Apple Store でも Google でもそうなんですけれども、はいはい、提供元みたいなものが書かれてるんですよ、はい、どこの会社から出てるかみたいな。
はいはいはいはい。
アップストアとか、どっちもそうだと思うんですけども、はい、まあ、検索したらいろいろバーって検索結果出てくるじゃん。はい、で、その中で一個、まあ、アプリを選ぶと、はい、アプリの名前の下に会社名が実は出てる。
はい、
そこが、オープン AI。これがチャット GPT を提供してる会社になるので、はい、オープン、OPEN。
はい。
と、最後に AI。オープン、OPEN に、AI。で、オープン AI。これが提供してる会社になるので、
はい、
オープン AI と書かれてるものが、まあ、本物のチャット GPT のアプリ。
はい、
これはもう、はい、iPhone の Apple Store でもそうですし、Google Play Store の方でも、同じく会社名は絶対載ってるので、そこを見ていただくのが一番確実です。
あ、なるほど。ただ初めての方はちっちゃい窓がパンと出てくるだけなんで、何したらいいのみたいなところで思いはると思うんですけど、それはなんかこう、はい、プロンプトとかいう言葉がよくあるじゃないですか、
はい、
それのことですよね。なんか指示じゃないですけど、
はい、
ちょっとその辺教えていただけます、
はい、チャット GPT 初めて開くと、確かにおっしゃると何の説明もない、は
い
は
いですよね、
何の説明もない面が出て、
はいはい、
だと、スマホの方でもそうですし、はい、パソコン版でもそうなんですけれども、ちょっと下なんでしょう、はい、ヒントまでは言わないんですけども、例えばスマホ版だと一番下の欄にメッセージという何でしょう、バーみたいなものがあって、そこに押すと、はいはい、文章をまあ入力できる。 で、そこの文章を入力することによって、チャット GPT は指示というものができるようになっていて、そこのバーの上に、例えば、こういうの入力すればいいですよ、みたいなものの、例みたいなものが今出てくるようになって、今僕の画面とスマホを開くと、例えば技術文章を読み解くのを手助けくださいっていうボタンとかがあって、これを押すと、チャット GPT に対して、幼稚園児に教えるように技術文章を読んで説明してもらえますか、詳細が必要な場合はさらに質問するか、ファイルまたは画像のアップロードを依頼してくださいっていう文章を勝手にまあ入力してチャット GPT に送ってくれるっていうように、ちょっとしたヒントみたいなものは出してくれるようにはなった。ただ、まあ本当にちょっとしたヒントなので、何をしたらいいのかっていうのは、まあやっぱちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくい。はい、思い。ただやることとしては、本当に、はい、チャット GPT に対してやってほしいことを入力するっていうのが、まあ原則という形。はいはい、
前の会の時に、これ余談で聞きたかったんですけどね。
はい、
こう、ばーっと答え出るじゃないですか。すぐ答えてくれて。はい、何回聞いても嫌がらないじゃないですか、AI ってこう。で、それはいいんですけど、その答えてくれた後に、ありがとうとか、すごい丁寧に言った方がいいのか、大変な態度取ったら、嘘を教えられるんちゃうかって、その辺どうなんですか。
そうですね、そこに関しては、昔は結構、例えば、丁寧な文章を送った方がいいか、っていう話が出たりもしたんですけれども、今のところで言えば、例えばその、デスマスとか、お願いする形で送った方がいい。とかっていうのは、はい、そんなに出力の結果には影響はない、は
い、ないですね、
はい、ただ、はい、例えばチャット GPT とやり取りしてるときに、
はい、
なんでこんなのできないんだみたいなこう責めるような状況になっていくと、はい、チャット GPT めちゃ謝ってくるよね。
そうなんですか。そこまで言ったことないけど、
はい、誠に申し訳ございませんみたいなすんごい謝るようになってきて、なので、はい、ちょっとした影響は多分あるんだろうなとはいう感じではある。アウトプットっていうところで、でまた別の側面みたいなところで言うと、
はい、
セミナーの方でもちょっとお伝えをしていたんですと思うんですけども、はい、チャット GPT は部下だと思ってくださいというようなお話を、まあ、セミナーではさせていただくことがあるんですけれども、
はいは
い、まあ、チャット GPT にいろんなことをまあお願いすると、はい、チャット GPT、まあ、その通りに返してくれたり、たまにまあ、思った答えが返ってこなくするんですけど、まあ、それ人間すごいと、まあ一緒じゃない、
うんうん、
人間にもお願いがこれやっといてってやってくれたらありがとうって言いますし、違ったらああ違ったなってなって、違うところをまあ教えてあげて、いやここはこういう意図でやってほしかったんだっていうのをまあ言ってあげないと向こうもわからないし、
うんうんうん、
っていうように、そう、部下に対する指示みたいなところを念頭に置いてもらわないと、まあ AI の方も結局アウトプットみたいな、なんでお前こんなのできないんだばっかりだけ言ってると、なんでできないのかも AI は分かんないのであ
、とりあえず謝るしかないみたいな。
そうなんです。
なるほど。
っていうようなことを念頭に置くと、まあ例えばありがとうっていうことを言ったりとか、丁寧に接するみたいなもので、トータル的な AI からの回答の質みたいなのはまあ上がる。
あ、なるほど。やっぱりね、悩んでること言って解決してもらって、はい、ありがとうって言って解決することを願ってますって言われると嬉しいですもんね。向こうからこんなことまで言ってくれるなみたいな
言ってくれますからね。
そう
お役に立ててよかったです、ね、
あ、そうですみたいな感じで言われるとね、こっちも嬉しくなっちゃいますけど、
たまに絵文字付きで返してくるんですよ、ね。
はい、信じられないですよね。
そうですね。
すごいわ、すごい世の中に。まあそうこうすることで、一応介護の方がまあ今後ね、使っていって、そう、時間削減した方がいいですよっていうところなんですけど、介護で利用者さんと接するよりもすごい時間取られててっていうような、ちょっとピックアップしたんで、そういうところでちょっとチャット GPT が解決できるかなっていうあたりを配当さんにぶつけてみたいと思うんですけれども、まずですね、やっぱり介護ってすごい記録というのが多いんですよね。で、うん、事故になった場合のヒヤリハット報告書とか事故の報告書とかがあって、まあちょっとそのたんびに原因、時間帯、状況、それから解決策みたいなことを全部書類として貯めていかなあかんのですけど、まあその辺もやっぱりチャット GPT 使えばなんかだいぶ削減できるかなと思うんですけど、
チャット GPT の使い方の、はい、まあ、大前提みたいなところにあるけども、例えば今お話しいただいたそのヒアリアストの報告書って、
はい、
多分まあ型みたいなのがフォーマットみたいなのが多分あると思うんです。 例えば、はい、マイクロソフトのワードとか、何かしらの形、エクセル、あると思うんですけれども、はい、例えばじゃあ、そのエクセルのフォーマットを、例えば、チャット GPT に渡して、
そうなんできるんです
か？報告書書いて言っても全部はできない。使えるところと使えないところがやっぱりあって、はいはい、例えばそのエクセル、普通だとエクセルに例えば日付入れて、で、誰が入力しましたかみたいな、担当者みたいな入力欄があって、で、さらになんか概要みたいなのって、利用者さんの名前とかもしかしたら入れるんですかね。
はい。
で、じゃあ何がありましたって大きい枠があって、そこに入力していくみたいな感じだと思う。
はい。
なので、その枠のところの文章を考えるっていうのにチャット GPT を使ってもらうのはとか他の AI を含めて使ってもらうのはいい感じなんですけども、この Excel 全部を AI に任せるっていうのはできない。
あ、なるほど。
なので使えるところ使えないところの要所はちょっと見極めが必要にはなってくるんですけれども、それを踏まえた上で言えばそこのその内容のところ、まあ一番書かないといけないところですよね、テキストとかで。のところは、AI と会話していく中で作ってもらうっていうのはできます。はい、
あ、なるほど。まあ今後の対策を考えてくださいみたいな感じが一番多いんですけど、まあ、その辺ですよね、はい、まあ言ったらね。
はい、そちらの取った状況みたいなところを、AI にできるだけまあ詳しく教えてあげてください。はい、AI は頭はいいんですけれども、皆さんの置かれている状況は知らないので、
あ、はいはい、
まあ、例えばどういった施設でやっていて、はい、うん、その中でどういった症状の、はい、どういった背景を持つ方がこういった状況でこんなことが起きてしまいましたというようなところをできるだけ詳しく入れてあげる、うん、じゃあその状況が、はい、の中でこういったことが起きてしまったので、はい、それに対する今後の対応策みたいなものを考えてくださいっていうのを言ってあげると、うん、いろんなアイディアを出してくれて、もちろん 100% 使えるものが全部もう10個も100個も出る、うんうんうん、言われるとそんなことはなくて、その中でも100個出すのやる、100個出せるけど100個全部 100% 当たるものではないので、その中から人間が、あ、これは使えそうだなみたいなアイディアを拾っていく、
はい、
っていう使い方をしていただける。
もうそのままじゃなくて、ここからこうまた機内みたいなんですよ ね、
ね、
なんか
そうですね、はい、
ああそれだけでもだいぶ助かりますけど、
もちろんそれをもっと 100% の精度に、はい、まあ、100% といわず、まあ、99% マックスに近づけようと思えばできるんですけれども、はいはいはい、それを近づける努力をするよりかはアイディアをもらって、そこから人間が膨らます方がより精度の高いといいますか、はい、使えるものが出てくるので、はいはい、AI に対してあまり期待してもいいんですけど、期待しすぎるのも良くない。
ああ、なるほど。一応冒頭にね、あなたは介護付き有料老人ホームの施設長ですっていうのを僕ちょっと入れたりしてるんですけど、はい、そういうのはあなたは弁護士ですとかやった方がいいんですかね。
そうですね、ああ、どういった背景があるかっていうその前提条件みたいなところのまあ一つの要素にはなるかな、
はい、
なので、まあ、例えばもしくは施設長として考えてもらうと、
はい、
そういった施設向けのコンサルやってる人として考えてもらうではまたちょっと考え方多分変わるじゃない、はいはい、
あ、そうですね、
はい、っていうような形で、その立場みたいなものを与えてあげることによって、考え方の方向性みたいなのを示してあげるっていうのが一つのテクニック。
なるほど。続いてですね、スタッフの教育っていうところなんですけど、この人が言ってて、この人がまた言ってて、もっと偉い人が言っててって言って、じゃあちょっとどれを聞けばええんかなっていうあたりで、例えば認知症の方の対応とかいうとこでこうだよっていう時にチャット GPT に聞くと、一応ベースはこうだよみたいなことが言えるんかなと思ったんですけど、その辺どうですかね。
チャット GPT とかはすごくまあ知識が、はい、もう圧倒的に人間よりも多いので、はい、いろんなことを知って、はいている。その上で、その、はい、何でしょう、どの立場でもない超公平性のあるものになるので、
ね、
はい
はい、
なのでそういった複数の意見に対してのその公平的な意見みたいなものは出すことはできますね。ただそれがまあ何でしょう、正解かと言われたらそれはやっぱり立場を追うことによってこう変わってくるので、わからん、それはなかなか難しいところですけども、正解を決めるのはまあ最終的にはそのね、人間になってくるので、
そうですよね、
はい、なので一つのこう相談相手みたいなのには全然なりうるかなと思います。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。 この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。